ですから首都機能移転の問題、防災非常に大切で、ですが、じゃあ東京はどうかと。で、実はですね、これは今後調査が進みますけれども、東京直下地震というのは関東地震とは違います。関東地震に向かって歪みが溜まっていく間に出てくる梅雨払いのような地震で、だけど江戸ですら、安政の江戸地震、荒川河口付近で起きたので1万人ぐらい死んでますから、まあ、相当なことになる可能性あるんですが、今の、まあ、知見で、その、いわゆる活断層の地震のように何千年に一遍というやつじゃない、いわゆる関東地震に向けての、いわゆる梅雨払い的なやつを、まあ一応、その分類に入れ、そういう地震だと思ってます。で、それはね、町田から東京湾北部とかね、それからもう一つあるのは、そうですね、茨城千葉県境とか、あの今地下のプレートの構造が地震を引き起こしやすい状態に、M6 ぐらいの今でも起きてますよね。で、それが時間帯、それから池袋、新宿のようなのを考えると、相当な被害が出るわけ。ただ、震度を計算しますと、震度6、7にはならないです。震度6強もならないかもしれない。6弱ぐらいですよ。6強にはなるかもしれない。地盤の悪いところが多いですからね。地盤係数をどう入れるかですよ。で、地盤係数が完全に分かってない、まだ首都圏。で、もし地盤の係数を悪い方に取ると、6強は出るから7は出ません。で、ですから地震そのものというよりは、その人間の側の問題の方がはるかに首都圏は深刻なんです。で、それは解決できない問題じゃなくて、住宅の老朽化した住宅等を耐震基準に合わせれば死者はあまり出ない。それから道の狭い道を東京消防庁の消防車が入れるようにすれば大丈夫。できることなんです。で、その時の決断は逃げ出すか、そこに留まって踏みとどまって自分の街づくりに邁進するかっていうことです。これ防災のね、二つの、分かれ目なんです。で、関東地震の時に東京焼け野原になったでしょ。でもね、神田の神保町のあの辺ね、焼け残ったとかあるんですよ。どうかというと、なぜそうなったかっていうと、その地域の人は江戸の頃から非常に防災に関心が高くて、町ぐるみで市民が守るというね、そういうもうあれがちゃんとできた。それからもちろん神田川が流れてたし、それから蔵がね、土塀の土作りの蔵が多かったんですよね。だけどもそれに加えてその市民意識が強くて、で、燃え盛る火を止めたんです。その区画だけビシッと残った。だから止められるんですよ、地震っていうのは。地震そのものは止められないけども、関東地震のあの日ほど火災力みたいな、あんなものが竜巻になったとしても市民が束なれば止まる。束なるということは相当の人数パワーがなくちゃいけないんです。バラバラにいたんじゃ地震はダメなんですよ。